ご神君、一つ。我が心で我が身を生かすこともあり、殺すこともあり。信心の喜びは、現在、過去をも生かしておる時です。しかも、未来への光ともなるのです。その反対の心は、お先真っ暗の時、おかげをも殺しておる時と知らねばなりません。自分を殺し、神をも殺すことになります。神をも殺すことになりますと。神様を殺すことになる。まあ、恐ろしいことですけれども、一体神様を殺すということはどういうことでしょうかね。その具体的にということですね。信心の稽古と申します。そして、師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる哀楽理念、その根本は、成り行きを尊び大切にすることだと。その成り行きを尊び大切にすることだ。成り行きを大切にしなさい。尊びなさい。と教えてくださるわけですけれども、では、その具体的に成り行きを大切にするということはどういうことなのか。成り行きを尊ぶということはどういうことなのか。またこれは、成り行きを大切にしない、尊ばないということはどういうことなのか。実際、成り行きを大切にするということに取り組む、実際にですね、実際、現実、まあ、現場というのでしょうか。で、取り組もうとすると、さ、どうしたらいいのだろうか。と、その取り組み方がわからないことが多々ありますね。実際に行おうとしてみると、なかなかわからない。言葉で聞いて頭でわかったようにある。ああ、そうか。例えば野球の仕方でボールが来たらこのグローブで受けるのですよ。ボールをピッチャーが投げたらそれをバットで打つのですよ。なるほど。ピッチャーが投げたボールをバッターボックスに立ってバットで打つ。言葉で表現すればそういうことになります。しかも簡単そうですね。ピッチャーが投げたボールをバッターボックスに取ってバッターで打つんですと。そして走るんですということになりましょうけれども、ピッチャーが投げたボールを打つ表現としては簡単ですね。しかしそれを実際に行おうとすると、これは容易ではありませんね。なかなかそのピッチャーが投げたボールをうまく、それこそジャストミートというのでしょうか、ホームランにする、打ち返すという、その実際の行動、実践ということになるとなかなか難しい。ボールにバットが当たらない、空振りをするということになりますね。成り行きを大切にしなさい、尊びなさい。言葉で言われれば、ああなるほどそうかなとわかる。しかし実際に日常生活において成り行きを尊ぼう、大切にしようとは一体どうすればいいのか、なかなかわかりませんね。その例えば投げられたボールをバットで打つのだと言っている間は分かったようにありますけれども、実際に打ってみて初めて打つことが難しいことが分かる。どうやって打ったらいいのかが分からないことが分かる。信心のその哀楽理念の稽古も、成り行きを大切にするのですよと教えられれば分かるけれども、実際に成り行きを大切にしてみようと取り組んでみて初めてその難しいことに分かる。 まあどうしたらいいのかわからないということがわかる。実際に実践していない人が疑問も湧かなければ、どうしたらいいのかもそういう疑問すら湧かないということになります。素直に頭で受け入れるだけだという。実際に行じようとするとどうしていいのかわからない、なかなか行じれない、行じれていないことに気づかされる、成り行きを大切にしていないことに気づかないことが多いですね。それは本当に大切にしつつということに取り組んでいないからです。成り行きを大切にしよう、尊ぼうということに取り組めば、取り組んで初めて成り行きを大切にしていないこと、尊んでいないことに気づかされるということにもなりましょうかね。その神様のお働きとして、まあ、この成り行きを大切にするということの第一はやはり受けるということですね。身の上に起こってきた、それこそああしてください、こうしてくださいと頼まれたら、そのことをはいと受ける、そしてその言われた通りにする、まあ言われるがままにするということが一つの成り行きを大切にするということのでもありましょうね。右に行ってくださいと言われたら、いや右に行ったら混んでるからやめましょうと、左に行った方が走りやすいですと言ってしまえば、これはもう成り行きを尊んでいないことになりますね。ある意味においてですね、右に行ってくださいと言われたら、あこの先はちょっと混んでるけどな、道が細くて走りにくいけどなと、いわゆるそれは牙城牙役ですから、そう思った時でも言われたら言われた通りにする、それこそある意味成り行きを大切にするということは、まあ、相手が言われた通りにするということでもありますから、相手が言われたことを尊ぶわけですからね。こちらが牙城や牙欲があったのでは尊びません。また利口ぶるというわけではありませんけれども、こちらが本当だ、こうすることが本当だという正義感といったようなものがあったのでは、やはりこれもできません。本当に成り行きを大切にしようとすれば、牙城牙欲を外さなければならない、そしてまたバカにならなければならないこともありますね。こうしてください、いやこうするのはちょっとどうも本当じゃありませんねって、こうしたら悪い結果になりますよということが分かっている、そしたらもう尊べないわけです、受け入れられないわけです。しかしそこに、あこれは待てよと、もっともっともっと私の思いよりか、それよりも深い神様のおぼし召しがあるに違いない、これは一つ、ここはバカになろうと、自分の常識観念、これが本当だというその観念をまあ出さずにバカになる稽古もいりますね。そういう、まず相手が言われることをそのまま素直に受け入れるということが、成り行きを大切にすることの一つでもありましょう。ところがそればかりではいけない時もある。まあここが難しいところかもしれません。成り行きの選球眼というところがありますね。例えば修行生が今から5記念に行こうとしていた、そしたらその途中で呼び止められて、お茶でも一杯どうですかと、一服していきませんかと言われた。そしたら、あ、一服していこう、これが成り行きだと一服する。これは成り行きのいただき違いですね。やっぱりご記念をすることが修行生として信心するものとして第一ですから、そのプライオリティというものをやっぱりはっきりしとかなければなりません。ですからそういう成り行きは、あ、これはお試しだな、神様がカマをかけておられるなと、 まあ楽な道は捨て去らねばならないこともありますね。実際成り行きを大切にしてしようとすれば、これは右に行く方が本当だろうか、左に行く方が大切にすることだろうかと迷うことがあります。まあそういう時は師匠は、迷ったら私のところに訪ねてきなさいと、また来なさいとおっしゃっておられましたが、今はもうおられませんから、どうしましょうかね。私にも分かりませんが、その時々に感じることで判断していくしかないのでしょうね。ただ神様がくださる働きとして受けていく、そのことを成り行きを神様のお働きとして、あ、今この事柄、この出来事、あの人からこう言われた、ああ言われた、これは神様のお働きだとして、それにどう対処させていただくか、師匠ならどういうふうに対処されるだろうか、どちらを取られるだろうか、ということをいつも心がけておるということが大切なことではないでしょうかね。その事柄を、この成り行きを、これは神様のお働きだとまずピンとくることが、まず第一ではないでしょうか。今日のミニご理解に参ります。神を殺す、それは成り行きを殺す、今この働きを神様のお働きといただけない、その成り行きを神様の働きだということを見過ごしてしまう、これが一つの神を殺したことになるのではないでしょうかね。その成り行きを神様の働きとして、あ、これは神様の働きだと感づかせていただく、そうピンとくるということですね。そのピンとこさせていただき、さ、そしてさ、どうすることが大切にすることかという、そこまでの考えが至れば、あとは正直な話、右を取ろうか左を取ろうが、それはまた別の話で、どちらでもいいこともありますね。ただ、あ、これは神様の働きだとピンと感じさせていただく、そしてそれをさあどう取ることが大切にすることなのか、どちらへ行くことが尊ぶことになるのかを考えさせていただくということが、まず大切なのではないでしょうかね。それが神様を殺さないということにもなるのでしょう。もしその働きを神様の働きとも気づかず、まあボールが来たのを知らずに見逃しの三振というようなことでしょうかね。それではそれこそ神様を殺す、せっかく投げられたボールを見過ごしてしまう、まあチャンスをなくすという、打つチャンスをなくしてしまうということにもなりかねますね。今起こっていることが、目の前に起こっていることが、あ、これは神様のお働きだとして大切にしようとする心をまずは持たせていただかねばならないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。